ですね、さっきまで、ジータスという、これなんだ CS なのか CS の曲が、小橋健太祭りパート3をやってました。これから、今現在16時15分なんですが、17時だったかな18時だったかな、とにかく小橋健太特集パート4が始まってしまうので、その前に収録を済ませてしまいたいと、いう感じのことで、はい、1月1日2008年ね、明けましておめでとうございます。オリクラはじめでございますが、とりあえず出たとこ勝負から、まあ、今回も行ってみたいと思いますって、サイコロ起動してないじゃん。サイコロ。サイコロを起動す。あれ？なんで消えて、あ、いた。はい、サイコロを起動する。100N1K と書き換える。で、明けましておめでとうございます。尾崎拓也、あっと、今日もやっぱり通常出勤ですって1月1日からか。お疲れ様です。お疲れ様です。出たとこ勝負用の冒頭ネタを考えてたはずですが、すっかり忘れてしまっています。それはさておけ。今回の出たとこ勝負は、2008年ですから10でいきたいと思います。とまれ、本年もよろしくお願いいたします。まあ、よろしくお願いいたしたいのは山々なんですが、今回の出たとこ勝負は2008年なので10。お前らな。算数というものをな。これあれかな ?2 と8足したのかな、まあいいや。100面ダイスを1個振る。1個振る。合計は14でした。おー、最近なんか厳しいとこついてくるで。14と。14、14が何かというと、これ。14。こういうエフェクトですが、14が実際には何だったかというと、内蔵エフェクトリストの14がミッドルーム2、アプロックス 1.5 秒のリバーブ時計。という感じで順番だからいいって。まあ14でしたと、2と8足して10だったので、まあ尾崎さん残念でしたということで、まあ本当は去年最後のはずだったんですが、日程ずれたので本年一発目。キクラゲ星人は、すいません、マイクをオンにした途端に手元の iPod が改めまして、2008年1月1日、キクラゲ星人はオリクラ初めでございますが、ですね、昨日、おととい、先おとといと、こう、3日間、コミックマーケット73ですか、1日目スタッフ、2日目スタッフの3日目サークル参加とですね、毎日毎日全部4時起きで、すごい頑張ってまいりましたが、現在、何も考えてません。ほんとさ、次の宿題どうしようとかさ、考えなきゃいけないことって若干あるんだけど、こう、もう帰ってきて、ぼーっとしながら、そうだ、日記書かなきゃとか、自分のウェブサイト更新しなきゃとか、こう、いろんな仕事をしながらですね、こう横では、まあ、今年、腎臓癌から奇跡の復活を果たしたプロレスラーって、普通腎臓癌のプロレスラーは復帰しないよね。その前の脳梗塞のプロレスラーも普通復帰しないと思うんだけど、腎臓癌から復帰した、ノアというプロレス団体のプロレスラー小橋健太が復活してきましてですね、年越し、年末年始ずっと小橋祭りと銘打って、ものすごい勢いで小橋の試合ばっかりやってるって、これを、すごい見てる。で、見てないのは基本的に、その、小橋祭りのインターバルか、僕が寝落ちしてるかっていう状況で、小橋ばっかり見てます。他のこと、何も考えてないです、今。ね、皆さん年明けはいかがでしょうかという、話に行こうと思ったらですね、1月1日は通常出勤だということを聞いたんですけど、確か12月31日も普通に働いてたんだよね。この人、年末年始もないんだね。ということで、本当のところの方に、その尾崎拓也さんから、
改めましておはようございます。人生すべて外れくじ尾崎拓也です。ネタ出した張本人が回答を出さないと小1時間ぐらい説教されそうだったのですが、まあ私も大抵ミクシで書いてたりするんで、あまりこのタイミングで出せるネタはないんですよね。すごいネタ振りだよねそれってね。普通なんか一つぐらい自分で言いたいこと考えてから出すだろうネタ。というかそもそも私のぐにゅる話で大抵職場で炎上してるのが多いのですが、その中でも最強だったのは忘れもしない夏コミ最終日。当日は午後勤務&午前中に職場が近くにあることをいいことに有明に行った際、飽きてた来てた、とある方と真夜中にオラクルサーバーフリーズとか冗談で歌っていました。その後仕事に向かったんですが、業務終了30分前にウェブアプリサーバーが1回突然アボンしてしまい、再起動しようとしたら今度は起動しなくなってとても焦ったというシャレにならない事件でした。二重化していたので、なんとか残り1台でしのいだものの、両方落ちたら目も当てられない状況でした。最近は小康状態を保ってますが、相変わらず顧客にいじられる毎日を送っていますと。なんで君んとこの職場はこんなことばっかりなんだ。お兄ちゃんさっぱりわからないよ。そうか、真夜中のにオラクルサーバーフリーズとか冗談で歌ってると、業務終了30分前にウェブアプリサーバーが1台飛ぶわけですね。ひどい。やっぱあれだよ、尾崎さん、コミケの会場来ちゃダメだったね、きっと。なんかいたけどさ、僕、サークルにいたら、なぜか尾崎さんやってきたような覚えがあるけどさ、そういえば。なんか、まずかったんじゃね、それ、やっぱり。っていうことは、今年の年末年始は、尾崎さん真面目に働いてたらしいので、少なくとも僕は見かけてないので、まあそういう意味では、まあ、よかったのかな。という感じの、まあ、世にも奇妙、珍妙な軍寄り話選手権2007手だと、まあ、回答が、まあ、一つだけ来てましたという感じのことですね。コミックマーケットっていうイベントの、僕、まあ、スタッフ業務やってるわけですよ。まあ、スタッフって要は、腕章をつけて、ID カード下げて、コミックマーケットっていう場は基本的にその一般参加者っていうのは普通にやってくる人々、それからサークル参加してるサークル参加者から、スタッフ、みんな平等だよって、まあ、触れ込みでやってるって、誰が偉いとかっていうことじゃないんだけど、まあスタッフだから、こう例えばサークルさんだとか、まあいろんな方々に結構いろんなことをお願いする機会は多いで、まあ会場内列の整理だとかいろいろそういう、まあ、仕事をしてるわけなんですが、何がぐんよりしたって、今回、1日目の前から1日目行ってる間、帰りは降ってなかったんだけど、1日目はずっと、まあ、帰りぐらいまで、昼ぐらいまでか雨だったよね。2日目もね、絶妙のその昼過ぎから、1時、2時ぐらいかな、まあ、その頃帰ろうとした人の中には雨に降られた人もいるだろうと。で、3日目は放射冷却。まあ、ものすごい天気良かったっていうか、まあ、晴れてたんで、放射冷却で鬼のように寒い。こんな状況の中、雨降ってる1日目に徹夜で入ろうとしている人々っていうのがやっぱりいらっしゃいましてですね、もうすごい雨降ってる。で、もう寒い。で、これちょっとスタッフ間では話題になったんですけど、最近の徹夜組の方々がですね、っていう、まあ、昔から徹夜組ってまあ許されてないけどいるわけですよ。で、最近の徹夜組の方々っていうのが、こう、あんまり装備とか考えてない。いや、考えりゃいいってことじゃないよ。考えりゃいいってことじゃないんだけど、最近本当にそこいら辺何も考えてない徹夜の人多いね、と。で、昔その徹夜するんだよってことであると、要は徹夜する。まあ、今回は雨降りそうだっていうのは予報見てりゃわかるし、まあ冬だから寒いしとかっていろんなこと考えた装備とかを固めて、ちゃんと体調も整えてから徹夜、要は徹夜向けの体調の整え方っていうさ、すごくこう間違った頭の使い方ではあると思うんだけど、まあそこら辺考えてきてた人の方がそういう類の猛者の方が多かったんだけど、なんかチャッチー、ビニール傘一本で雨の中、じっと床に座り込んでガタガタガタガタ震えてるとか、そういう類の割と無策な徹夜組が多くて、徹夜組が救急車を呼んでそこから運ばれていくっていう時代とかが、まあ、あったらしいっていう、な、 その年に2回のお祭りでさ、そこまでしてでもこうコミケの会場に入りたいって気持ちがわからないとは言わないけど、お前その前にそうやって救急車で運ばれたらコミケ云々じゃねえだろうと。それだったら家でゆっくり寝てて昼頃から入った方がまだしもマシだったんじゃねえの、入れていねえじゃんとかいうことをまあ考えるわけですよ。で、まあ館内で、まあ会場してからね、業務してる間にも今回結局トータル、まあ3日間トータルっていうか、まあ2日間トータルで、1人、途中で1人引っ掛けたから2人かな、救護室に搬送しましたとかですね。まあそういう方っていうのがいらっしゃるわけですよ。なんていうのかな、こう、寂しいよね。せっかくさ、こう、まあ、昔は年に4日間だったんだけど、まあ、2分割で今、事実上年に6日間のお祭りが楽しみで楽しみでしょうがないって気持ちはわかるんだけど、それでも君の体の方が大事だよ。多少無理するのは、例えば僕も前日っていうか1日目、0日目から1日目にかけてとか、うちの泊まりに来てる弟と朝の1時まで飲んでました。2時頃寝ついたんだけど、起きるのは4時でしたとかっていう無理はするんだけどさ、それが褒められたことではないけど、まあ許容できる範囲の無理っていうことは、まあ何にしてもつきものだと。許容できない無理をしてまであの場にいるべきではないので、まあそこは考えてほしいなと。いうことを、まあ、ああいう方々を見るとちょっと思う、まあ、毎回思う感じですね。そういうのは本当ね、こう、気の毒だから、なんとかしてあげられることではないので、本当、気の毒なんだけど、どうしようもないと、もうせめて救護室に連れてってあげるぐらいのことしか、まあ、僕らできないのでね。そこはもう自己管理で、結局、まあまあほぼ誰も助けてくれない世界の話だと思って、ある程度自衛してもらうしかない会場なので、そこはもうちょっと考えてきてほしいというか、本当にどうにもならなければ、行かないで静養するっていうところを選択肢から捨てないでおいてほしいなと。いうふうに、思いますとかっていうことをここで言ってもしょうがないわけだけど、やっぱなんだ軍により話とかっていう話になると、やっぱりどうしても寸前に体験したことを一番鮮明に覚えているものだからね、人間という生き物は。なんとなくまあそういうことを思いました。あとはもう一つね、これは個人的なことなんですが、オーガストっていう企業のブースに一日目買い物に行ったのが、出向いたのが14時10何分かな。で、後から知ったんですが、売り切れたのは13時前だからだったらしくて、企業列のすごい人混みをかき分けて、オーガストーブ数についてみたら、売るものがありませんでしたっていう事態が、初めて遭遇したんですが、そういう事態に。これもかなりぐんよりしました。まあ、しょうがないんだけどね。欲しい人が多いってことじゃん。それはだって、朝から買い物に行けるわけじゃないからさ、僕その日働いてるわけだから。しょうがないんだけど、まあ、残念だよね。まあそんなことを思った、コミックマーケット73でしたと。まあ無事終わったんでね、とりあえず、なんて言うんですか、その1日目で何か起きて2日目3日目を待たずして終了とか、なんかそういうおかしなトラブルが何かあるわけでもなく、一応まあ普通に終わったんで、よしとするということで、皆さん今度は8月に、コミックマーケット74でお会いしましょうと。この番組何の番組だったんだろう、あれ。まあいいや、そういう感じで、まあ宿題はここまでと。宿題じゃないや、回答がここまでで、ああ、すげえ、やっぱり、なんかグダグダだな、今日。宿題なんですが、何も考えてません。すいません、頭全く回ってません、今。そうだな、1月1日か。せっかく1月1日なんで、今年はこんな年にしよう話でも、送っといてもらえばとりあえず1回1月1日だし。まあそんな感じで一つよろしくお願いしますという感じです。という感じで、今喋っているこの、例えばミキサーとかですね、マイクとかを、 今度別のところに持ってってちょっと使う機会があるかもしれないような話になったりならなかったりみたいなところが、どうなるかまださっぱりわからないんですが一応申し入れはしてきましたとか、いろいろね、なんていうんですか、こう PA をする人っていうかそういう類のエンジニアとしてもこうもうちょっとなんていうのかな、僕が一人で例えばキクラゲを撮るとかオーガスト放送局海賊版を撮るってことについては、まあ、毎週じゃねえか、各週ですが、今回何回目なんだっけ、前回をこれは22回目を前回撮ってるから今回23回目かそんなに喋ってるのか毎回をこうして維持する程度のスキルは一応何ヶ月だこの1年弱で身についてるわけですが、もっとよそに出てってもっとどうにもならない思いしたいとかいうこともいろいろあって、ちょっとよそにも打って出てみようかなとかいろんなことをちょっと思ってますっていうあたりをとりあえず僕の年始話として、そうだな、今んとこそういうエンジニアリングで補佐しますよって申し入れてるような一箇所なんですが、そういう形で関われるものがあといくつかあるといいなということはちょっと考えてますが、それは誰が喋りたいかってことなんでね喋りたいやつがいないとね、何にもないので、まあなんだそれは僕が一人で頑張ってもしょうがないことだから、まあ縁があったらという感じのことです。で、今週の BGM ですが、あれどこ行った、これでいいんだ、はい、ニューリーフというアーティストのマジックカーペットという曲です、スウェーデンで活動中のニューリーフというバンドの曲ですということだそうです。多分表示非営利改変禁止なんだけど、これどこに書いてあるんだろう、これだ、クリエイティブコモニズアトリビューションが表示非営利改変禁止ですねという形で、いつもの、クリエイティブコモンズ 2.1 日本というレギュレーションでしたと。こんなとこかな、これだと。はい、そういうことで、新年1月1日、キクラゲ成人は23回目。23回目やってんだ。ということで、はい、キクラゲ成人はオリクラ始めでお送りいたしました。